お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアを襲った未曾有の山火事、その被災地でのボランティアに日本から参加したのが、日本を拠点に活動するマクロビオティクスライフアドバイザーのミキさんです。ミキさんは山火事被災地のボランティア活動で慣れないフェンスの修復作業を行い、日本の味噌を取り入れた健康サポートを紹介する活動も行いました。今回のインタビューでは、山火事被災地でのボランティア活動の内容について、そしてオーストラリアでボランティアをしようと思ったきっかけなどを聞きました。どのあたりでどんなことをされてきたんでしょうか。
はい、ミルトンというシドニーからバスで向かったんですが、だいたい5時間ぐらいかかった場所で、ボランティア活動としてはブラジエイドというボランティア団体と一緒に活動させていただいて、ファーマーの人たちの家のところに行ってフェンスの修復作業をするというのが主な活動になって、それに付随してそこでこう、森林火災によって被害に遭ったものとかを片付けたりですとか、撤去作業ですとか修復作業とかも一緒にやっています。
そういう経験はあったんでしょうか。例えばそういう修復作業とかの。
修復作業は全くなく、フェンス作業は初めて作らせていただきました。
あ、そうなんですね、はい、どのくらい の期間というか時間作業されたんですか。
だいたい朝の6時に皆さん起きたりとか、まあ、集合して6時半から朝ごはんを食べ、7時に転校して7時半ぐらいに出発するという形で、
うん、
作業内容によって変わるんですが、大体2時から4時ぐらいまでの作業になります。
はい、うん、どうでしたか実際に、まあ、被災地の現場ですよね。現場に行って作業にあたって見たこと聞いたこと、どんなことがありましたか。
はい、まず驚いたのが、私の中では日本から来たので日本の状況で見た画面の中だけではもう森林火災の被害によって何ですかね、もう景色全体が真っ黒といいますか、焦げ茶色というか、
はい、
もうなんか極彩色の感じの色が全くないというイメージで来させていただいたんですけれども、
はい、
バスの中からも見えたんですが、木はもう真っ黒になってやはり焦げてしまった影響はあるんですけれども、うん、大地からすごい芽が出ていて、まあ、私の大好きな野草雑草なんですけれども、はい、私がもう芽吹いていて、何も知らなければ普通の農地じゃないかって見えるぐらいのもう回復力がありまして、聞くと大体2週間ぐらいの前に雨が降ってからこの回復力になった、はい、2週間前までは本当にやっぱり荒れ地で全く植物という姿を見れなかったっていうふうには聞いてます。
なるほど。
見た景色がすごく驚いたというよりは、
はい、
話してみてやはりその森林火災の被害がどういうふうに彼らの生活に影響したかっていうことがどちらかというと刺激的ではありましたね。
どういう影響がその住んでいる方にあったんでしょうか。例えばですけれども、
はい、例えば私が今回支援に最初に行こうと思ったきっかけでもあるんですけれども、森林火災の二次被害三次被害を食い止めたいっていう思いが強くありまして、その二次被害三次被害に付随するものは火災による煙の被害の影響をすごい私はいつもマクロビオティックアドバイザーとして活動させていただいているので、
うん、
健康面という意味で大丈夫なのかなって思うことがあり、今回支援に行かせていただいたので、
うん、
その煙の被害のことをやはり住民の方たちだったり一緒にするボランティア団体の方たちの話を聞いたときに、ブルーマウンテンから来られたボランティアの方は、
はい、
娘さんが2人小学生がいるんですけれども、朝起きるたびにまだ咳をしているですとか、
うん、
作業に行かせていただいたフェンス工事を直させていただいたファームの方にお話を聞くと、牛が1頭火災の被害で亡くなられたんですけれども、その後に30頭がバタバタっと亡くなってしまって、というのも煙の被害でもう鼻水が止まらなくて、手の施しようが獣医さんを呼んだりしても何もできなくて、もうただもう死んでいくしかなかったんだっていうすごい悲しい目をされていたのとか、
うん、
そういったことでの煙の被害、現地の人のこう体調面だったりとか動物たち生活に及ぼすことだったりとか、私が実際やっぱり作業していてもまだ煙というかこう焦げ臭い香りっていうのはずっとしていたので、うん、
はい、
そういうことがすごい衝撃的なことでした。
うん、
私もやはり森林火災が 果を見てすごい胸が心がこう悲しくなったというか打たれたというか、これは何かできないかなと思ったんですが、やはり行こうっていうきっかけを一番作った画像っていうのが煙の被害でこうシドニーの街とかが黄色い煙というんですかね、こうかすれて街に映っていた画像を見て、はい、これは森林火災の被害になった人たちとは別の、家が燃えたとか家がなくなってしまった動物たちがっていうところとはまた別の二次被害として、うん、全くそういった火が見えてない場所にもこんなにも煙だったりとか火災の被害が及んでいるんだなと思って、うん、日本ではなんかそういった時にじゃあこういった食べ物はかなんですかね、免疫にいいよですとか、こういったものは、うん、喉にいいよとか、こう薬の宣伝だったりとかいろんなことが結構 あるように私は思えているんですけれども、うん、オーストラリアってあまりそういうことがないような感じが勝手なあれなんですけれども、はい、はい、したもので、うん、やはり現地に行って今回味噌というものをキーワードとして支援させていただいたんですけれども、うん、その支援でも味噌で免疫力が高まるってことがちゃんと大学からの研究結果として出ていて、海外にもそれが伝わっていてっていうことを伝えたら、うん、みんなそうなんだっていうびっくりされていて、
うん、
そんなこう体が元気になることがあるならもうぜひぜひ取り入れたいみたいな感じだったんですけれども、
うん、味噌を使ったアプローチといいますか健康サポート、うん、特に煙の被害を受けている人へ この健康サポートをしたいという気持ちもあっていらっしゃったということなんですが、どうですか、実際にお味噌を使った活動っていうのはどういうことをされたんでしょうか。
はい、実際は最初日本にいた当初はあちらに行ってあちらで被害に遭われた方たち、家がなくなった方たちで今キッチンとかがなくて自分でお食事ができ作れないという方たちに炊き出しというような形で提供させていただけたらと思ったり、または消火活動とかされている方たちの免疫システムとか体作りとしてこう炊き出しをさせていただけたらと思っていたんですけれども、うん、このボランティア団体とつながって、キッチンスタッフというのがもうそのボランティア団体にいるので朝ごはんも夜ごはんもその方たちが作ってくれるんですね、
うん、
でその方たちにちょっとお願いをして、こういう理由があってこういう味噌を持ってきたから材料は全部私がお金を払うのでやらせてくれないかって言ったら、ありがたいことにキッチンスタッフの方が味噌のその免疫向上ですとか健康についてのことをすごく知っている方で、
うん、
そんないいものをよく持ってきてくれたというふうな形で、で味噌でドレッシングを作るという形で味噌で作ったオーストラリアの方が楽しく食べられるものを、
うん、
味噌ドレッシングとして現地で提供させていただきまして、まあ、味噌、蜂蜜、マスタード、お酢だけですね入れたのは、もうそれだけなんですけど、もうみんな驚いていて、なんて美味しいんだみたいな、あとオイルですね、
うん、
はい、何のオイルかわからないんですよね、これしかないって言われて、これだけかって、まあ、食べたらオリーブオイルじゃないなこれはみたいな、
あ、
キャノーラオイルとか、
ね、
そういう感じだと思うんですけれども、はい、まあ、ドレッシング向きじゃないけどまあいいやと思って、もうそこにあるものっていうの限定だったので簡単な味噌ドレッシングを作って現地の方に食べていただきました。
これまで行かれた被災地との違いみたいので何かありましたか。
はい、東日本大震災の時に父と二人で支援に行かせていただいたことがあって、その時私はまあ20代前半で父は61、2ぐらいで仕事を終えたばかりだったんですけれども、そのボランティアの中では父が一番高齢で、やはりその下っていうと50代40代をもう抜けて20代だったり10代だったりの方たちが大半だったんですね。本当に父以上の人だったり父ぐらいの年齢の方を見ることはほぼほぼなくて、で今回の被災地に行かせていただいてボランティアに活動して、ボランティアスタッフたちが高齢の方がすごく多くて、もう70歳とか70過ぎた方たちのが夫婦で参加されていて、いろいろな形でのサポートを年齢関わらずやられていたので、疲れたら休んだりしますし、ちょっとアフタヌーンティーしようよって言って作業始まったのが8時ぐらいなのに9時半ぐらいにもうお茶が始まって、でまあ11時半ぐらいにお腹減ったねってまたみんな言い出していつ進むんかなというのはちょっと実際に思ったんですけれども、でもみんな笑顔なんですよね。で私に声かけてくれるのも Are you enjoying? ってみんな言ってくださって、とにかく楽しんでるって、悲しい気持ち暗い気持ちがあってこの地を盛り上げようって、楽しく作業しようって、僕たちが楽しければ大丈夫っていうような 精神で年齢とか体力とかそういったものに関わらずいろんな方たちが参加されているのがとても印象深かったです。
なるほど。被災地でその慣れない修復作業もされて、味噌を紹介するということもされて、この経験をどう生かしたいと思いますか？
まず私が来ようと思った理由の一つの中で、日本の方たちがこの森林火災の被害のことについてあまりニュースで知ることができないというのが大きなことでもありまして、日本に住んで森林火災の被害を知ろうと思ってもやはり知ることっていうのは情報がすごい限られておりまして、たまたま私が知り得た情報としてオーストラリアという地があって、そこでそういう被害があって、私ができることがもしかしたらあるかもしれないと思えて、また行ったことによって日本に帰ってきてそのことをみんなに伝えるという役目ももしかしたらできるんじゃないか、はい、こちらに来た支援で日本に帰ってからはそうやって知らない人だったりにも知ってもらう、まずは知ってもらう、こうやって苦しんでる人たちがまだいるんだよって、そういったことをみんな知るようになって、何ができるかなって考えてくれる一つの場を提供できたらなと思っています。
山火事被災地でのボランティア活動に参加したミキさんのインタビューでした。山火事の復興支援ボランティアや募金に興味のある方は、連邦政府のナショナルブッシュファイアリカバリーエージェンシーのウェブサイトをチェックしてみてください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。